皆さんこんばんは、ペルペルペルサです。さて、収録してるのは今、9月の、5日か、これ。ちょっと待って。違うわ。ごめんなさい。9月の12日の月曜日ということで、まあ、もう日付の方はですね、13日火曜日に変わる頃かな、みたいなところなんですけども、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回はですね、ペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、まあ、近況の報告をしながら、皆さんにちょっとでもお役に立つ情報を提供できたらいいかな、みたいな、そんな感じのシリーズなんですけれども、まあ、9月に入りまして、まあ、8月はですね、ペルペルはまあ、学習塾を経営してますので、まあ、学習塾でいう8月というのは本当にですね、夏休みの講習があって、まあ、忙しいかな、みたいな。そういう、まあ、月なんですけれども、まあ、毎年ですね、8月と言いますと、まあ、中学3年生をですね、やっぱ受験学年ですから、しっかりと勉強させなければならないということで、まあ、お昼ですね、お昼ちょっと前ぐらいから、夕方ぐらいにかけて、ずーっと塾の方で特訓をしていくんですけれども、まあ、毎年そういう感じでやってたんですけど、今年はですね、今年の中3生が、割とスポーツにすごい頑張ってやってる子が多く、まあ、中にはですね、バドミントンで全国大会に出た子もいれば、サッカーもむちゃめちゃ一生懸命やってまして、すごくですね、活躍してる子もいれば、野球でですね、まあ、結構推薦とかで、まあ、甲子園目指してですね、こう、いろいろ私立の学校に行くみたいな子もいれば、まあ、そういうふうにですね、今年はですね、男の子が多くて、スポーツ頑張ってる子が多かったもので、いや、通常であれば昼から夏休みの講師やってるんですけど、いやいや、夏休み昼からはちょっと行けないですよと。クラブの練習とかあるんで行けないですよっていう声があったもんで、まあ、いる子供たちに合わせて塾っていうのはやっぱり変えますからね。ペルペルの場合は。だからそれでですね、まあ夕方ぐらいから、だったらまあ来れるということを聞きましたので、夕方ぐらいから、ちょっと夜、まあいつもよりは遅くなるんですけども、そのぐらいの時間にかけて、まあ、通常の、昼からやって夕方に終わるっていう時間をそのまま夕方にスライドさせて夜ちょっと遅くまでやるでみたいなバージョンに変えたところですね。なかなかこっちの方がええんちゃうかみたいな。今はですね、昼からやってますと、まあ、ペルペルの普段の生活では朝から結構ね、10時ぐらいからジムに行って、でそれで汗かいて、でサウナ入って、でマッサージして、でそれでまあちょうどいい感じで、家に帰ってきて、ね、株式投資、消化みたいな、そんな流れがあったんですけれども、ちょうどこの8月ぐらいはですね、そういう流れができなくて、ずーっと夏休みの講師で忙しかったもんで、まあそれができなかったんですけども、今年はですね、その、中3生がたまたまスポーツに頑張って、昼からはクラブの練習とかで来れないですよって言ったもんですから、それに合わせて夕方から授業を開始したってことによって、なんと朝からですね、今までやったこう、8月は途切れていたジムのトレーニングも今年は続けることができ、まあそうやってジムのトレーニング終わってから、またサウナ入って、シャワー浴びて、ね、マッサージをして、気持ちいい感じで、ね、ちょっとモールブラブラして、帰ってきてご飯食べた後、株式市場どうなってんのかなまで見ることができ、まあ、そうやってですね、3時の終わりまで相場チェックすることができ、まあ、そうやりながらも、まあ、なんでしょう、ネットフリックスの映画見たり、TVerでドラマ見たり、で、アベマ TV でいろいろこう恋愛バラエティ見たり、まあ、そういうバラエティ見たりとかね。そういう感じの楽しみもやることができ、結構なかなか、感じのペース、やんか、これ、みたいな。ところで、これをですね、なんで今まで気づかんかったかな、みたいな、ってところで、まあまあ、ペルペルファイヤーで、まあほぼですね、今はもう新しい生徒さんを取らずに、まあ今いる子を大切に、まあやってるところなんですけども、この終盤に来てですね、まあ、夏休みこれ考えてみたら昼から張り切ってやるんじゃなくて、まあ夕方からちょっと夜遅くまでなんねんけども、それでやった方が、まあ自分にとってもなかなかええペースでいい夏過ごせたんちゃうの、みたいなですね。そんな改めて気づかされたかなみたいな。でもまあまあそれはですね、やっぱり、来てくださってる子供たちのメンバーによりますからね。今年はたまたまそういうふうにスポーツ頑張って最後まで全国大会でもいってる子もいたもんだよね。そういうのもあったもんで、まあそれに合わせて 夕方から始めるっていうことにしたんですけれども、まあでも、いい意味で、自分自身も、いい感じの時間を過ごさせてもらったかなっていうところで、まあまあ良かったかなっていうのを今感じてます。だけどもですね、この夏休みやっぱりですね、なんやかん言いながら、まあコロナが、やっぱり人数増えてましたからね、7月の末ぐらいから、まあユニバーに行くのはちょっとやっぱ控えさせてもらいまして、って言いますのも、まあなんやかん言いながらやっぱりですね、そんなに、まあ、ここの中ではどっかにね、やっぱりその、なんでしょう、ただの風邪ちゃうのみたいな、そんなに重症しないんちゃうのみたいな、気持ちもあったんですけれども、でも、どうですかね、やっぱり、生徒の中には今回ですね、こう結構生徒ぐらいの年齢が結構かかりやすいで、みたいな、ところがありますから、まあ、ペルペルの方はですね、もし、頻繁に、そう、大阪の方とかに行ったりして、まあ、コロナの感染になって、それを生徒さんに、こう、移すわけにもいかないですし、もう本当に、ベルベルがですね、こう、感染しちゃって、それを、まあ、生徒さんに、こう、移してしまうということがあったら、これは本当に許されないことではありますので、7月末からですね、8月の末にかけて、夏休み講習期間は、まあまあ、これはもう忙しいですし、これはもうやむを得ないであろうと。でしかも、ベルベルの場合ですね、年間パスポート、ユニバの年間パスポートがライトということで、まあ、お盆以降はですね、なかなか結構その、なんでしょう、皆さんお客さんが多いということで、除外日になってましたんで、どっちみち行けない状況にあったので、まあ、そういう状況であれば、もう何もですね、本当にこう行ける時を探してですね、行くのもそれはもう全然、良くないなという決断もありましたので、7月末から8月末までの、夏校期間については、もうユニバーサルスタジオも行かずに、本当にもう仕事に頑張って、全力注ぐみたいな感じでやってたんですけれども、さすがにですね、8月の末ぐらいになってきますと、子供たちの方がですね、徐々にちょっとずつちょっとずつ、まあ、コロナにかかって、まあ、それで、クラスターにはならなかったんですけども、ちょっとずつ休みんだりしながら、まあ、そんな風な感じで、じゅんぐりじゅんぐりみんな、なっていったで、みたいな。一回なってしまうとしばらくワクチン打って、まあ、ワクチンも打ってくれてますけど、抗体はできるであろうと。で、ペルペル自身もですね、3回ちゃんとワクチンを打ちましたし、で、ペルペル自身も、まあ、自分の様子を見てると、まあ、2019年も2020年も2021年も、そしてこの2022年もですね、周りがコロナになっても、かかってないで、みたいな。ペルペル自身はコロナにかかってないで、みたいな。周りが、の子供たちがなってるにもかかわらず、ペルペルは映ってないで、みたいなのもありましたし、で、ペルペル自身もですね、結構その海外放浪とか行った時に、まあ、インドのね、例えば、ベナレス、まあ、僕らバラナシと呼んでましたけども、ガンジス川で沐浴しながら、こう、なんでしょう、生命の神秘を感じるみたいな、そういうヒンドゥー教の聖地みたいなところで、旅行した時にもですね、結構、なんでしょう。周りはみんな下痢ピーピーなっててですね、苦しんでたにもかかわらず、ペルペルもですね、最初の3日間は確かに下痢とかで苦しかったんですけど、3日目からはですね、もう、汚い話で申し訳ないですけど、便も硬くなり、結構早く行けてるように慣れてきたや、みたいなことを感じたこともありましたし、で、当時ですね、ベナレス、バラナシの方はコレラが流行ってたんですけども、で、日本に帰ってきた時にもですね、結構空港に戻った時に、あんたインド行ってるやんみたいな、コレラ流行ってるインド行ってるやんみたいな、ちょっとこっち来てみたいな感じで行かされたんですけれども、かかってへんやんみたいな、全然無事やんかみたいな感じになりまして、まあ自分のですね、まあ過信しすぎるところは良くないんですけれども、まあそれでもですね、結構丈夫な方ちゃうかなみたいな。まあ、親からいただいたこの体、本当に感謝をしつつですね。まあ、結構丈夫ちゃうかな、みたいなのもありましたので、まあまあ、なんでしょう。いけるんちゃうかな、みたいなのもありましたし、まあ、やっぱり組織でね、やっぱり、生きてらっしゃる方は、 まあ、頭の中でどんだけですね、今回のコロナが、ただの風邪ちゃうのん的な気持ちがあってもですね、やっぱり自分がコロナにかかっちゃうと、それこそ皆さんにすごい迷惑かけますし、そのすごい迷惑かけることによって、会社に対してもすごい不利益を、まあ、被らせるってことで、もう本当にそれはですね、もう心が痛む出来事であるみたいなところもありますから、だからそういう状況であればペロペロも本当に考えるんですけども、まあ、今ペロペロですね、まあ、なんでしょう、一人で、やってる自営業ですから、まあ、最終的な責任はすべてペルペルが負うと。だけどもその中で現状の状況を見極めながら、まあ、世の中がですね、たとえこっちに行っていても、時にはですね、自分で判断して、いや世の中は右でも自分は左に行くぞ的なところ判断しなければならないところもあるわけでして、それが吉と出るか凶と出るかはもうそれは本当わからないんですけども、最終的な責任は自分が負うということで。もう一ヶ月、まあ、ユニバに行ってないと。で、今の現状の状況をいろいろ把握したときに、で、国のですね、方針としても、なんでしょう、もう結構、緩ましていくで、と。で、外国人ももう皆さんも結構、簡単にこう、来れるようにしていくで、的な方針も出ましたし、で、海外の雰囲気もそんなにですね、まあ、重症者に気をつけながら、でももう普通の生活してるでみたいなのがありましたから、もうここは最終判断で、まあまあ、気をつけながらも、ペルペルはですね、8月の末からまた、ユニバーサルスタジオのですね、年パスライフを再開させてもらってます。で、ユニバのですね、7月のですね、末までは週2ペースで行ってたんですけども、で、まあ、7月末から8月末にかけては全く行ってなかったんですけど、またですね、再開しまして、まあ、週2ペースで行くようになってまして、で、ペルペルの場合はですね、まあ、どちらかと言いますと、まあ、ライド系のアトラクションを乗るのではなく、まあ、やっぱり、ストリートショーかな。ストリートショーが本当に面白くてハマってまして、で、前、ここでもですね、皆さんに、これに今ハマってるんですよ、ってことで、ニューヨークエリアで行われてます、イーストミーツウェストセレブレーションっていうですね、まあ、プロの、バイオリニスト、外国から呼んできたプロのですね、バイオリニスト3人と、で、日本人の三味線奏者、まあ、2人おるんですけども、この中の1人、入れた、4人でですね、いろいろと、演奏してくれるショーにめちゃめちゃハマってるんですよ、と。ほんまこれも面白くて、これもですね、1日5回ショーあるんですけども、その5回ショーを見て、その合間に、ライド系のアトラクション行くみたいな、そんな感じぐらいにめちゃめちゃハマってまして、それはそれで今もですね、ハマってるんですけども、でもですね、この間もちょっと言ったかもしれないんですけども、まあ、それ以上に、今ハマり出したのが、キティちゃんのですね。で、キティちゃんにハマってるわけではなく、キティちゃんのハローキティのハピネスブラスバンドっていうのがあるんですけども、これめちゃめちゃ今ハマってまして、これなんでしょう、これね、まあ、友達から勧められて、一回見てみると、めちゃめちゃええでみたいな。な、キティちゃんってそんな、言うたらもう、そんな、キティちゃんに興味あるわけでもなく、そんな、なんでしょう、そんな、キティちゃん可愛いと思ったわけでもなく、まあまあでもそこまで友達が言うんやったら一回見てみようかなと思って見たんですけれども、あと一回目、そのショーを実際見て、最後の歌のところで、涙が出てきまして、なんでしょうね。歌聞いて泣くなんて、今までなかったんですけども、あまりに素朴というか、純朴というか、一生懸命さというか、まあ、ちょうどですね、イーストミーツウェストセレブレーションってやつは、外国から読んだプロたちのレベルの高い演奏なんですけれども、このですね、ハローキティハピネスブラスバンドっていうのは、まあ、ほぼほぼ多分アマチュアの子たちが、まあ、USJ が、まあ、行った、なんでしょう、あれですよね、なんかみんな集まって、こう、審査するみたいなところで、そこでこう、勝ち残った子たちを、こう、鍛えて、みんなの前で、まあ、 賞できるように育てていくみたいなところで、まあ半分、ほぼ素人アマチュアの子たちでして、で、言うてもそんなめちゃくちゃアマチュアではなく、まあみんな、やっぱりそれぞれ、大学とかでは、結構その、あれですわ、その、日本のそういう、マーチングバンドの大会に出たりするようなぐらいの、力持ってる子も中にはいるんですけども。まあでもですね、その、イーストミーツウェストセレブレーションぐらいですね、プロードはなく、でもその子たちがほんまにですね、一生懸命演奏をするし、一生懸命、なんでしょう、ダンスもするし、ほんでほんまに、まあもう、アマチュア素人やからしかできへんぐらい、まあ皆さんに喜んでもらおうってことで、必死に、まあ笑顔を作って、本当にこう、周り見ながら、こうやってる姿を見ながらですね、最後の歌、これまた、夜遊びのラブレターってやつなんですけども、あの、夜遊びのラブレター聞いて泣いたことはないんですけれども、この、ハローキティ、ハピネスブラスバンドの、あの、夜遊びのラブレターは、もう、最後泣いてしまうみたいな、めちゃめちゃ心打たれまして、それでですね、その泣いてるのは自分だけかなと思ってたんですけど、でも結構ね、周り見ると、やっぱ未だにたまに泣いてる人もいるんですよ。で、なんでしょう、ツイッターとか、で、そのいろんなコメントとか見てると、やっぱり、この、夜遊び聞いて最後、なんかすごい泣けてきたみたいな、があって、で、ペルペル自身もね、一回目それで泣いて、ハマり出して、で、それも5回ぐらいショーあるんですけども、まあいろいろ見始め、5回まだ見て、で、一回泣いただけじゃなくて、またたまに聞いてて、なんか胸詰まるような思いになって泣くこともあり、それがですね、イーストミーツセレブレーション以上にハマり出して、めちゃめちゃ行くようになったんですよ。で、中でも、太鼓ですよね。パーカッション。パーカッションの担当してる子がちょうど4人おるんですね。女の子2人と男の子2人。まあ年齢にしたら、まあ20代前半から20代後半にかけてみたいな子らがおるんですけども、みんなそれぞれ一生懸命頑張って、本当にもう感動を与えてくれてるんですけど、その中でも、女の子ですよね。女の子、でも いろいろこうね、いろんな人のコメント読んだりしてみると、その、名前も分かってきて、で、一人は、2、3歳かな。22から24歳ぐらいの、このぐらいの子で、髪の毛を、こうくくってる子なんですよ。両サイドくくってるみたいな。そんな感じで、めちゃめちゃ元気で飛び跳ねてて、で、表情も豊かで、本当にこう、笑わすようなこともしてくれたり、でもほんまに一生懸命演奏してくれて、この子、ゆうかちゃんって言うんですけども、このゆうかちゃん。で、あともう一人ですね、女の子で、この結構、お姉さんで。これちょっと年齢がですね、ちょっとわかりにくいとこあるんですけど、ひょっとしたら、アラサーかなみたいな。26以上、まあ、ペルペルの当たるかどうかわかんないですけどね、ペルペルの今まで結構知り合った女の子たちと比べたときに、まあ、26歳は超えてるな、完全にと。だから、28歳ぐらい、いや、ひょっとしたら30いってるかな、いってないかぐらい、みたいな。まあ、この子ら二人いるんです。この子も、この子結構ね、今大人で、ちょっと余裕持った感じで、で、パーカッションのこの、バチとかも結構くるくる回したりして、で、常にこう、周りに目配せしながら、本当にこう時にはめちゃめちゃ可愛い表情してくれたり、で時には、こう、なんでしょう、真剣な一生懸命さを見せてくれたりして、 本当に良くてですね、この子はゆいちゃんって言うんですけども、その二人にめちゃめちゃハマってしまいまして、もう、なんでしょう、この8月末から行ってるんですけども、イーストミーツセレブレーション見る回数よりも、このハピネスブラスバンド見る回数の方が、めっちゃ増えてきたかな、みたいな。で、これやっぱり一回見たらやっぱりかなりハマる人が多いみたいで、イーストミーツセレブレーションっていうのは、これもハマってる人がいて、まあ、結構ですね、ずーっと、一回見た後もそこに座って待ってる人もいるぐらい、それぐらい魅力のあるショーなんですけども、ハピネスブラスバンドの方がね、ショーが終わっても、もう、ピルピルの場合だったらまだ、ライド系のアトラクション乗りに行こうかな、みたいな感じで行くんですけども、それ行かずに、ずーっとこのハピネスブラスバンドを、次のショーまで自分は席で待ってるで、みたいな感じで、待ってる人がいらっしゃるぐらいで、それもですね、少数ではなくて、結構な人数待ってはって、それでも気持ちはわかるんですよ。気持ちはわかるんですけども、まあ、そこまで、ちょっとそこまでではないな、まだ、ベルベルワート。まあ、だから、いろいろ今やったらね、ちょうどハロウィンですから、ハロウィンのいろんなお化け屋敷行ったりとかね、いろんな、やってますから、そういうの見に行ったりとかしながら、それでまた帰ってきて、場所はまあ、もうしゃあないと、もう、ほんまの常連の人たちに取られてるからしゃあないんやけれども、でもそれでもですね、ちょっと、写真の撮れるスポットありますからね、そこを行って、まあ、ショーを見るかな、みたいな、ところをやってまして、まあでもほんまに、めちゃめちゃいいかな、みたいな。で、この子らね、なんやかな、まあ、いい意味で、ステージはほんまめっちゃ輝いてるんですよ。ほんで、ステージを降りると、結構その、めちゃめちゃ暑い時とか、雨が降ってる時には、ショーが中止になるんで、中止になった時には、ちょうど入り口の付近のところで、グリーティングってことで、まあ、せっかく皆さん来てくださいましたね、と。ショーを見ていただくことはできないんですけれども、まあ、記念に、私らちょっと、こんな顔ぶれです。写真撮ってくださいね。みたいな。グリーティングがありますので。まあそんな時にはですね、ペルペルは、まあ、どんな素顔なんかなみたいなところで、めちゃめちゃ間近に、その人たち見ることができるので、まあ実際見に行って、で、それで写真撮ったりとかしてるんですけれども、普段は、めっちゃ普通の方なんですよ。だから、なんやろ。もうほんまに、衣装着てなかったら、全然普通の人で分かれへんかな、みたいな感じなんですけれども、でもその、ひとたび舞台に上がると、もう全然一人一人めちゃめちゃ個性があって、パワーがあって、ほんで輝いてって、そこからパワーももらえる、みたいな。感じで、まあ、これがですね、ほんまにハマってて、もし皆さんですね、ユニバーサルスタジオに行く機会があられたら、まあ、ぜひぜひですね、この、ハピネスブラスバンドのショーを、見ていただけたらどうかな、みたいな。まあ、ちょうど今、ハロウィーンで、ホラーナイトも9月9日から始まり、まあ、パークはですね、めちゃめちゃ人数増えましたよ。まあ、3年ぶりに、まあ、いろいろと、何でしょう、ハロウィーンのホラーナイトのショーもですね、完全復活みたいなところで、まあ、それを目当てに皆さんはですね、今、来てらっしゃいまして、お客さんが。この間、9月9日行った時には、ほんまに人多かったです。で、今、昼間はですね、なんかその、なんでしょう、その、ハロウィーンの特別のアトラクションがやってまして、まあ、4つぐらい新しいのやってましてね。1つは、海外でもやってた、まあ、あれですわ。その、お化け屋敷みたいなやつなんですけど、そんなお化け屋敷言うても全然その、昔のですね、お化け屋敷ではなく、本当にですね、 日本に、でも今世界の技術かな。今の技術は本当に優れてて、リアル感満載のですね、まあ、その、モンスターですね、ほんまに。モンスターの感じで、まあ、怖いって人もいるんですよね。結構その、回ってる人たちは、結構みんなギャーとか言って、やってるんですよ。ペルペルの場合ですね、こんなすごいのが、今の技術でできるんか、みたいな。怖いというよりも、まあ、感心したって感じかな。ああ、もう、感動ありますよね。その、怖いというよりも、ベルベルは、その、本当に技術の高さに感心したし、で、その、やっぱり、演者の人たちが、それに、キャラクターにこう、なりきって、徹してやってくださってるのがわかるんで、そういう心遣いにも感動したかな、みたいな、ところで、ちょうどこれがですね、入り口入って、ちょっとまっすぐ行ったところに、スタジオ22ってのがあるんですけど、そこでですね、ユニバーサルモンスターズレジェンドオブフィアーというお化け屋敷があるんですけども、これ結構ね、一番人気ではないんですけれども、ペルペル的にはこれ一番おすすめかなみたいな。で、まあ、整理券これ取らないといけないんですよ。だから、なんでしょう、整理券の場所に行って整理券取ることもできるんですけど、まあ、スマホを持ってらっしゃる方が多いので、スマホで、まあ、ユニバーでですね、こう、公式アプリ取られたら、もうそこで、スマホから、予約のチケットを取れるので、そこからもう、簡単に、パークしないと、インパしないとこう取れないんですけど、そこで、予約取られたら、その、やつがですね、何時から何時の間に行ったらもう、入れるで、みたいな感じになってるので、これがですね、だいたい4人ぐらいから6人ぐらい、ベルバ一人で行ったんですけどね。一人ですけど、その、まあ、女の子のその4人5人ぐらいのグループの中に一人入れられて、全然ベルベルは平気で、まあ、女の子はどう思ってるか知らないですけども。で、それで、一人子が明かり持って、こういろいろ回っていくんですけども、他の子はキャーキャー言ってたのに、ベルベルはしきりにですね、めちゃめちゃその、技術の高さ、で、演者の方たちの意識の高さに感激して感動したかな、みたいな。まあ、そういうのを味わうことができたと。あと、シャーロック・ホームズの呪われたバラの剣かな、そういうですね、舞台演劇ショーがありまして、これがですね、ちょうど、ユニモンの、通常のユニモン、ユニバーサルモンターズのショーをやってるあたりのところですね。そこのユニモンのやってるスタジオでですね、ホールで、舞台で、シャーロック・ホームズの舞台がやってまして、で、これは怖いというよりも、まあ、レベルの高い、舞台演劇見れるで、みたいな。そんな感じでですね。だから、なんでしょう、ユニバのですね、チケット高いで、っておっしゃる方もいらっしゃるし、まあ、その、年パスめちゃ高いんちゃうんか、みたいな言われる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、いや、中のショーってレベル、めっちゃ高いですよ。これだけでも普通に見たら、めっちゃ値段取られるんちゃいますかみたいな感じのショーが今回のシャーロック・ホームズのショーなんじゃないか、舞台演技じゃないかなみたいなところがありますので、まだペルペルですね、この二つしかまだ見てないんですよ。他にもですね、バイオハザードとか、あともう一個何やったかな、チャッキーかチェッキーかなんかのですね、ちょっとどうやこれ怖い野郎的な、こう、なんでしょう、驚かすようなショーがあるみたいなんですけども。まあ、その辺はですね、見に行ってないんですけれども、まあ、この、今のところ見に行った、ユニバーサルモンスターズ、レジェンドオブフィアーと、シャーロック・ホームズのショー二つは、まあ、当たりじゃないかな、みたいな。でもその、世間の一番人気的には、バイオハザードの、やつがありまして、これがですね、どこにあるかって言いますと、ピザのね、ニューヨークピザパーラーの近くにあるんです。この間までコナンのね、何でしょう、回りながら色々スタンプラリーみたいな、それを、冊子を配ってた場所で、今バイオハザードやってるみたいなんです。これまだ行けてないんですけど、これがね、なんかどうやら、一番人気みたいで、まあ、バイオハザードって言いますと、やっぱり皆さんどんなんかな、みたいな。やっぱり映画見たりとかゲームとかね、そんなあるんで、 まあ人気で見に来られてるみたいですけど、なんかね、前評判的にはあんまり良くなかったんですよ。だからそれでペルペルはですね、その前評判の良かったユニバーサルモンスターズレジェンドオブフィアとシャーロックホームズから行ったんですけども、まあちょっとまたそのどうでしょう、そのバイオハザードがどうだったのかっていう他の方の意見が出てないのでちょっとまあわからないんですけども、まあ今度行った時には、まあそのハピネスブラスバンドの合間にこのバイオハザードの方も見に行ってみて、またよかったですね、皆さんに言っていこうかなというふうに思っています。であとですね、やっぱりなんといってもホラーナイトが3年ぶりに完全復活ということで、まあペルペルはですね、10年ぶりに行くホラーナイトだったんですけども、10年前っていうのはほんまにゾンビがいろいろとこうわーっと歩いてるだけで、まあしかもですね、まあレベルは今から比べると、まあめちゃめちゃ低かったかなみたいな、本当にそのお化け屋敷でも驚かされたようにですね、もう技術がもう全然上がってるという感じで、今ですね、そのストリートゾンビっていうのも過去最高の、まあどうやら数出てるみたいで、まあちょうどですね、入り口から入ってこられたら、ちょっと7カ所に分かれてね、ゾンビいるみたいなんですよ。ね、ペルペルまだ7カ所全部見てないんですよ。でもこれ多分ね、1日ではまあ見切れないんちゃうかなと。ね、あんまりこう全部見ようって思うと、2頭もない1頭も得ずみたいな感じで、なんかより深まりもなく、なんかあっさり見ただけであんまり満足感得られないんちゃうかなと。でそれぞれのエリアでは、まあ、そのストリートゾンビ見ながらこう写真撮ったりする楽しみもありますけど、結構ねそこでショーをやってくれるんですよ。だからそのショーも大体みんな同じぐらいの時間帯で同じぐらいの間隔でやってるもんで、やっぱりなんでしょうね、こうあんまり全部見るってことは多分できないようにできてるんですよ、これまだだから、まあ、その中でもどのエリアを見るかなーっていうので、まあ、抑えられた方がいいんちゃうかなーみたいな。でどんなエリアにどんなやつがいるかって言いますと、まず入り口入ってまっすぐ行ったところには、まあマーダラスモンスターズっていうのがまずいますわ。でこれどの辺におるかって言いますと、ちょうどね、あれかな、お猿かな、お猿のモンキーのところをおるあたり、まあ、スタジオ22のあたりかな、このあたりで、まあ、ちょうど先言いましたユニモンのレジェンドオブフィアのあたり、この辺にマーダラスモンスターズっていうのがまずいますわ、この辺でで結構背高いやつもおれば、な明るくこう光り輝いてるようなモンスターもいれば、でちょうどそのところではプロジェクトマッピングをやってますから、あこんな感じでっていうのも楽しむことができますし、でもうちょっとですね、まっすぐ行くとグラマシーパークがありまして、そこにも舞台がありまして、そこではですねハミクマサイコサーカスっていうのがやってまして、でなんかずっと去年から人気なのがこのハミクマっていうのがおるらしく、ベルベルはですねこれ10年ぶりに行きましたから、そのハミクマっていうのがどんだけ人気あるかって知らなかったんですけど、結構なんか人気あるみたいで、だからこのなんかグッズも結構売れてるみたいで、まあ、そういうのどんなんかなーっていうので見たい方は、このまず入り口からそのまままっすぐ行かれたところのマーダラスモンスターズっていうのと、でハミコーマーサイコサーカス、この辺見られたらどうかな。でそこでもですね、そのグラマシーパークのところで、サーカスフリークスのショーみたいなのがやってるみたいですわ。これはね、見てないんですよ、ベルベルは。だから、今度行った時にはゆっくり見ようかなと思うんですけども、まあ、この辺が一番王道ではないかなと。で、そのですね、ちょっと近くのところに、またその入り口をまっすぐ行くんじゃなくて、入り口をちょっと右手に斜めで折れていくところがありまして、その折れていったら、あれですわ、その、なんや、子供らが遊ぶ、いろいろあったりとか、その、ジョーズのとこ行ったりとか、 ね、そういう右手に降りるとこちょっとあるんですよ。そのまっすぐ行くじゃなくてね。で、そのあたりでは、チェーンソーのね、ゾンビ。まあ、これなんか、設定としては、囚人やったやつがゾンビになった、みたいな。そういうゾンビがいまして、これはまさにですね、こう、チェーンソーをうーんってこう、やりまして、まあ、音がやっぱり桁たましいと。で、ちょっとその、あれかな？エンジンのオイルなんかな？これガソリンとエンジンオイル混ぜたようなそういう混合オイルなんかな？これの焼きついた匂いがあって、まあまあその、なんでしょう。結構、囚人の、結構暴れもん的な、ゾンビがガーやってて、ね、音がけたたましく、匂いもあって、まあゾンビの生々しさを楽しむことができるかなと。で、写真的には、結構その、皆さんが思ってる、なんか、道をふらふら歩いて、ちょっと、結構、野蛮な、わーってしてくるようなゾンビは、ここが一番、まあ、ペルペルこれ見たんですけども、これが一番イメージ、ペルペルが思ってるイメージ的なゾンビが、これかな、みたいな。ところで、これ、楽しむことが、できたから。だから、一番そのストリートゾンビでおすすめなのは、まあ、まずは雰囲気と、見たるかな、というところで、このチェーンソーのゾンビ、これをまあ見るのもおすすめなんですけど、でもこれね、6時からホラーナイト始まるんですよ。ね、その6時5分からそれぞれのエリアでステージショーが始まるんで、まあでも一番いいのはね、多分そのさっきちょっと言ったこのハミクマサイコサーカスが多分一番いいショーかなっていう、そんな噂なんですよ、どうやら。だから最初来られたらもうあのまっすぐずーっと進まれて。で、まずはその、ハミクマサイコサーカスで、舞台ショーを見られながら、でその、サーカスでおるゾンビですよね。ゾンビたち、サーカスで、ゾンビになってしまったみたいな。そういう人たちの様子を見て、で、その途中にある、そのショーが終わったら、マーダラスモンスターズを見て、で、それでですね、その近くに、あの、ニューヨークピザパーラーの近くになんとですね、今回、初めてなんかな？なんかね、拷問を受けて、で、逃げ出したゾンビ的な、そういう、あの、包帯巻いてて、で、自分の切られた首を自分が持って、こう、走り回ってるゾンビとか、なんかこう、実験で、獣と人間とこう、混じったような、ゾンビ、ちょっと気持ち悪いゾンビですよね。気持ち悪いゾンビが、この、ちょうどですね、あの、あれですわ。その、ハミクマサイコサーカスの舞台の裏のエリアあたりにいますから。その、まあ、そうかな。順番的にもう一回整理しますと、まあ、まずはまっすぐ進まれて、ハミクマサイコサーカス、グラマシーパークのとこに行って、これの舞台とかあるから、その舞台を見て、その辺のゾンビを見て、で、それで、その、ハミクマサイコサーカス、グラマシーパークの裏のニューヨークピザパーラーとかそのスパイダーマンあたりのところにおる拷問を受けてゾンビになってしまって逃げ出してるみたいな。これ、トーチャードラスト、何やこれ、サブジェ君っていうかな？この気持ち悪いゾンビまた写真撮ってもらったりして楽しみながら、またちょっと入り口の方に戻ってきて、マーダラスモンスターズっていうのを見て、で、それで、そっから、まあ、入り口から進行方向に右手に折れていくところに、チェーンソーの囚人というキャラ設定のゾンビがいますから、そこでウィーンっていう、その音を聞きつつ、焼けるエンジンオイルの匂いを嗅ぎながら、で、また、いわゆる、恐ろしい、暴力的なゾンビを、これも結構写真映えしますから、写真撮りながら、みたいな。まあ、こんな感じで撮られるのが一番無難じゃないかなと。で、その途中でまたね、いろいろそれぞれのところでショーやってますから。だから、一個まずハミクマサイコサーカスしっかり見といたら、あとはどっかで偶然に儲けもん的かなみたいな。そんな感じでショー見られるのが、まあ、一番楽しいんちゃうかなと。で、もっとね、時間がある方は奥の方にジュラシックパークエリアのとこに行きますと、なんか原住民がゾンビになったみたいな、そういう設定の、なんか、なんでしょう、ちょっとその、 異世界的なゾンビもいるみたいで、まあまだまだベルベルそこまで見てないんですけども、まあそのあたりでちょっとまた作戦立てながら行かれたらどうかなと。でもその一日で見れるもんじゃないですよと。だけども実際何でしょう、その一日で行こうと思ってらっしゃる方は、まあそうですね、やっぱホラーナイト中止になってくると3時から入れるパスがありますから、まあそれで行かれて、でそれでその6時からホラーナイト開始なんで、それまでに今さっき昼間やってるハロウィン限定のアトラクションですよね。まあベルベル的にはおすすめなのはあれさ、ユニモンレジェンドオブフィア、シャーロックホームズなんですけれども、まあ世間的にはバイオハザード、まあそのあたりを昼間にチェックされて、で6時ぐらいからハミクマサイコサーカス、これがグラマシーパークでありますから、そこに行かれてショーを見て、でイギリス、その裏側におる、拷問を受けて逃げ出したゾンビをまあ、見ながら写真撮って、で、また入り口に戻ってくる途中でマーダラスモンスターズを見て、ほんでそっからちょっとまあ、入り口進行方向右側に折れるチェーンソーのゾンビ、ここでまた写真撮って、それで、帰られるぐらいか。もう現実しようかな、みたいな、思いますので、それでですね、まあ、できれば、またですね、その、何やろ。合間でこんだけ忙しかったら見る暇ないかもしれませんけれども、まあ、3時から入られた方もちょっとね、4時で、ハピネスブラスワンで終わっちゃうんで、まあ、もう無理かもしれませんけど、朝から入られた方は、ぜひですね、ペルペル、泣いたって言ってたなぁと。そんな、音楽で泣いて初めてですよ、ペルペルも。で、ペルペルだけじゃなくて、他の人もちょこちょこ泣いてるみたいやと。で、ペルペルも一回だけじゃなくて、たまに、涙泣いちゃうかなと。で、よく見てほしいのはみんな頑張って演奏してくれて、ほんま精一杯サービスもしてくれてるんですけど、中でもペルペルの心を打ったのは、太鼓を叩いてる女の子二人、ゆうかちゃんとゆいちゃん、もうぜひ見てください。なんでしょう。YouTube とかでもね、そのハピネスブラスバンドをやってますわ。だから一回どんなんかなって見てもらったらいいと思うんですけども、いやいや、生で見てるのと全然違います。生で見た方が、いや、ほんまにね、もう、しっかりと、まあ、教えられて、それを真面目に、その頃やってて、一人一人のお客さんを、こう、見つめるような感じでね、やってくれてるんで、もう、感動できると思いますわ。なんでしょう、こう、親目線なんかな、ちょうど、娘、息子ぐらいの年齢で、ね、ペルペルの場合は息子がいて、娘いませんからね。だから、なんでしょう、その20代の女の子は、特にやっぱり娘的な気持ちがあって、本当にこう、応援してあげたいなぁ、みたいな気持ちがめちゃめちゃ強くて、でその娘たちぐらいの年齢の子が、このハピネスブランスでは、めちゃめちゃ頑張って感動を与えてくれてるんで、ほんで余計にこう熱くなるんかなみたいなところがあるんですけども、まあよかったらですね、皆さんまたユニマの方よかったら楽しんできてください。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。